改めましておはようございます。東京キリストの教会の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。来ていただきましてありがとうございます。昨日神と科学3回シリーズが終わりました。本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。皆様にとって神と科学シリーズはいかがだったでしょうか。私はシリーズを通して、先ほどのウェルカムでも話されたんですけど、本当神様の一貫したメッセージがあったようにすごく感じました。で、今日はそのことを皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。こちらですね。今日のレッスンのタイトルは、神様はどのような方か。神様はどのような方か。私たちは神様を信じています。私たちはどのような見方で今日神様を見ていますか。信仰が大好きな神様、必死さを求める神様、許し恵みの神様、いろいろあると思います。今日一つの福音書から神様について共に学んでいきたいと思います。ルカによる福音書18章の1節から8節。ルカによる福音書18章の1節から8節。ヤマメと裁判官の例え。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のヤモメがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている。選ばれた人たちのために裁きも行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。エイメン。今日のレッスンのポイントは一つです。神様の見方を変えられる。神様の見方を変えられる。この成果は私にとって頑張ることを求められる成果ではないです。むしろ神様の見方を変えられる成果です。神を恐れずに人を人と思わない裁判官、この人に担当されたらちょっと難しいですね。気の毒です。でもこの裁判官は実はローマの裁判官だったと言われています。ユダヤ人のために、ユダヤ人を裁くためには大量のお金が必要だったそうです。当時ヤモメはすべての、貧しいもの、そして弱いものの象徴でした。彼らにそのお金を払うことはできませんでした。しかしヤモメには武器が一つありました。しつこさ、しつこさが武器でした。でもうるさくてかなわない、散々な目に遭わすに違いない、ここまで裁判官に、思わせました。でもここのもともとの言葉の意味はこういう意味です。目を潰されてしまう。このヤモメの執念に根負けして裁判官は裁きを行うことにしました。このせいか私たちにしつこさを求める聖句ではないです。 それはどうしてかというと、裁判官は私たちの神様ではないからです。むしろ裁判官は神様とは対照的で不正で貪欲なものです。で、私たちの神様はどのような方でしょうか。まあ、聖句7節 で、まして神は昼も夜も叫び求めている、選んだ民を放っておかれない、速やかに裁いてくださる神様です。神様は清さ、力強さ、そして愛に満ちた神様です。私たちと敵対している時から私たちと関わりを持とうとしてくれました。そしてその時から独り子を犠牲にして罪を取り合おうとしてくださいました。この態度は取り合おうとしない裁判官とは180度違います。そしてもちろん全て私たちもやもめのような弱い貧しいものです。神様の前で罪人であることは一つも変わりません。しかし神様にとって私たちは見ず知らずのやもめではありません。私たちは一人一人が選ばれた民、祭司と聖書に書かれています。その私たちを神様は放っておかれる方ではないです。7月の神と科学のシリーズ、私は今週の木曜からジョンさんのレッスンで頭がパンクしそうです。でも正直に感動しました。それはイエス・キリストの弟子として、そして一人の作られた人として感動しました。初回は西さんの神と科学、科学が頻繁に変わる中でも神様は決して変わらない、力強いメッセージでした。そして2回目は袴田さん、神と医学、医学がどんなに進んでも人が本質的に祈り頼るのは神様でした。そして3回目はジョンさんのレッスンでした。旧約聖書から新約聖書に至るまでずっと一貫した神様のメッセージがありました。そして神様なしでは成り立たないのがこの宇宙であることを知りました。私は本当に感動して衝撃を受けて本当に圧倒される思いでした。そしてそのシリーズから私が確信したことはこれです。神様はもっと偉大でもっと信頼に値する方だということです。私たちはその神様を信じているのでもっと変えられるということです。そして多くの人がキリストに出会って救われるということです。信仰とは何でしょうか。信仰とは私たちが何者か、状況がどうかではなくて、神様がどのような方かだということです。今日神様の見方を共に変えられましょう。ジョンさんはこのように言ってました。人がどうとか、リーダーがどうとか、教会がああだとか一切関係ない。何があっても神様は変わってない。イエスが私たちの罪のために十字架にかかってくれた、そして死んで葬られて3日目に復活した、これがあれば十分じゃないか、そのように言ってました。ジョンさんは神様がどのような方であるかにフォーカスすることを教えてくれました。 挙ともに自分に問いかけましょう。私たちはどのような神様を見てますか。私たちの信じている神様はどのような方ですか。まあ、正直に簡単に私は神様を裁判官のように見てしまいます。取り合ってもらうまで頑張らないといけない、そうしないと奇跡を起こしてくれない、そして物事がうまくいかないと私は神様に苦々しくなります。そして頑張っていると思いから批判的になり人を責めます。そして謙虚に人に相談することなく自分の力に頼ります。これが私の傲慢の罪です。また恥ずかしながら最近はキャンパス内ですごく姉妹と比較する思いがありました。姉妹はこんなに聖書に興味がある人が与えられている、やっぱりこう心の話とか聖書とか女性が反応しやすいのかなとか、私ね、兄弟にはスタッフがいるのに何やってるんだ、そのような思いが私のもっと頑張らないといけない、その思いを強くしました。だから私の神様の味方は努力を求める神様になってしまいます。私の神様の味方はこんなに囚われていました。私の神様はこんなに小さな神様でした。その時に今日のルカの聖句を読みました。私心に刺さりました。それは神様は裁判官のような方ではないということです。一番与えたい、私たちを放っておかれない、それが神様でした。努力ではなくて信仰を求める、それが神様でした。人と比べたり自信をなくしたり、それは私の神様の見方がいかにずれているかということの証です。私はまずこの神様の見方を180度変える必要がありました。イエス・キリストのプレフィギュアですね、予示された形、ジョンさんが教えてくれました。まあ、簡単に言うと旧約聖書に出てくる多くの人物はイエス・キリストを示しているということでした。旧約聖書は芝居みたいなものだと言ってました。そこに出てくる人たちは自分が何をやってるのか分かってない、ただ神様に言われたことを演じている役者だと言ってました。旧約聖書でイスラエルを救うための王様、祭司、預言者はイエスを示しています。私はこれを教えてもらって本当に感動しました。それはどれだけイエスがすごい方かということです。いくつか例を出したいと思います。大祭司メルキゼデク、聖書には、ね、義の王、平和の王と書かれています。イエス・キリストこそ人を義としてくださる王様、平和を与えてくださる王様です。王の右腕、奴隷のヨセフ、彼は父親の右腕から奴隷となって売られてしまいました。しかし最終的には王様の右腕になりました。イエスこそ神の右座に座っていながら地に降りてきて復活して王様の右の座にお座りになりました。モーセ、神のしもべ、預言者、モーセは王様の一族から一般人となり、そして奴隷である民をエジプトから救い出しました。
イエス・キリストは神の身分でありながら人になられて罪の奴隷である私たちを救い出しました。ダビデ王、羊飼い、ベツレヘムに生まれました。そして優れた羊飼いでした。そして、肉体的な物理的なエルサレムの王に任命されました。イエス・キリスト、ヨハネ10章で愛に満ちた羊飼いです。そして霊的なエルサレムの霊的な王様になりました。そして預言者ジョナ、ガリラヤで生まれて異邦人に救いを与えました。そして嵐を沈めました。イエス・キリストは異邦人に救いを与えました。そして嵐を沈めました。他にもたくさんいるそうです。でも彼らは自分が何をやっているのか知らなかったそうです。でも素晴らしいことは、私たちが信じているイエスはこれらすべての人が組み合わさった方だということです。私たちはイエスの素晴らしさに本当に圧倒されます。このような方が私たちの王様です。私たちのお父さんです。これはエルサレムの写真なんですけど、私たちの国の王様、それはすべての予言が詰まった力強いイエス・キリストです。そして私たちはその国に住んでいる選ばれた民です。王様のすることは何でしょうか。王様がすることは民を守ること、民を幸せにすること。もし王であるイエスが私たちを守ってくれるのであれば、私たちはどれほど安心な国に住んでいるでしょうか。にもかかわらず、どうして私たちは不信仰になってしまうのでしょうか。どうして不平不満にとらわれてしまうのでしょうか。どうして問題にばかり目がいってしまうのでしょうか。それは神様の見方が間違っているからです。本物の力強い神様を見られていないからです。私たちが変えられるべきことは神様の見方です。神様の見方が変えられると私たちの信仰も変えられます。今日私も含めて気をつけなければいけないと思います。私たちは信仰を求めてますね。より力強い信仰を持ちたい、そのように願ってます。でも小さな神様を不信仰で見つめたまま、その状態で何とか信仰を持とうとしてしまいます。不信仰だ、ダメだ、不信仰はダメだ、信仰持とう、もう信仰持とうね、おりゃ信仰持とう、ね、もうこういうなんかもう パワープレイでこう信仰持とうとします。でもこれは根本的な解決ではないと思います。根本的な解決は神様がどのような方か知ることです。4月シリーズ本当に素晴らしかったです。西さん、袴田さん、自分の教会にこのような立派な方がいることを私は誇りに思いました。そしてカウントダウンから賛美歌、礼拝まで本当に素晴らしかったです。そして訪問者、昨日のはちょっとまだカウントできてないんですけど、 平均して、ね、45人の以上の方が来てくださいました。6人に1人が訪問者でした。素晴らしい勝利でした。そしてこのシリーズは個人的にも神様の見方を変えるきっかけになりました。私はこのシリーズに特別な思い出がありました。それは個人的な友達をここに連れてくるということでした。純粋に聞いてほしいと思いました。そして聖書を一緒に読むきっかけにしてほしい、それを願ってました。神様の働きによって何人か友達が来てくれました。みんな礼拝に初めて参加しました。ある友達はこのように言ってくれました。全く知らない世界だったけど感銘を受けた。このようなものがあればぜひまた誘ってください。私はその言葉を聞いて、私たちの信じているもの、誇りと自信を持てました。そして別の友達は初めて礼拝に来てくれました。けど彼は教会によく来てました。それはワールドカップ、ここのビッグスクリーンで一緒に、ね、観戦しました。予選は3試合あったんですけど、全部深夜の時間帯だったんですけど、彼はもう3試合中、3試合ここで見てました。学生じゃないです、社会人です。多分その週は多分誰よりも教会にコミットしてました。せっかくこんなに来てるんだから、このシリーズ来ない？誘いました。あ、これはあ、いいですよ、1回目行きますって言ってくれました。彼は、ね、留学経験があったのでキリスト教に触れたことがあったそうです。でも聖書は読んだことがないと言ってました。礼拝が終わった後、彼はこのように言ってました。私が想像していた教会とは違いました。礼拝後の交わりもすごく楽しそうにしてました。夕方の5時ぐらいまで礼拝堂にいました。そして先日、彼がうちの家に遊びに来ました。そして一緒に聖書読んでみない？聞きました。彼はこう言いました。日本で宗教がないのが不思議だと思ってました。ぜひ一緒に読んでいきたいです。そしてね、来週から一緒に聖書を彼と読み始めます。神様は私たちを通してたくさん働かれています。で、今日神様がどのような方か覚えましょう。そして私たちの神様の見方を、ね、変えられましょう。そうすれば私たちはもっと神様の栄光が現れる教会になるはずです。神様に信仰を見出される教会に共にしていきましょう。最後に神様がどのような方か表している聖句を一緒に読んで終わりたいと思います。開いていただかなくて結構です。ローマ人への手紙8章31節から35節お読みします。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、みなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、
私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。寒暖か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、神様がどのような方か表している素晴らしい聖句です。このブルーにしたところは神様のことです。31節、私英語の方が大好きですね。赤にしたところ If God is for us, who can be against us?、まあ、そのまま訳すと、神様が私たちのためにいるならば誰も私たちには太刀打ちできない、最強の味方です。この世界を作った神様が私たちの味方です。そしてその神様が私たちの罪を取りなすためにイエスを送ってくださいました。惜しまずに十字架にかけられました。神様はこれほどまでに私たちを愛している神様です。これほどまでに私たちに与えたい力強い神様です。今日聖餐式を取るときに十字架の前で私たちが何者か覚えましょう。そして神様がどれほど偉大かを共に覚えたいと思います。で、聖餐式のためにお祈りしたいと思います。聖餐式は主にクリスチャンのためのものですが、ものとなります。イエス・キリストの血と体であるパンの象徴を共にとってイエス・キリストを覚えたいと思います。それではお祈りします。愛する天の偉大な神様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、7月の神と科学シリーズ、あなたが送ってくださりありがとうございます。神様、私たちはあなたがどれほど偉大な方であるかを知りました。同時に私たちがどれほど小さく弱い罪人か教えていただきました。神様、偉大なあなたが私たちのために罪を取りなすために一人子を惜しまずに送ってくださり、心からありがとうございます。神様、今日パンとブドウを取るときに私たちが何者であるのか、あなたがどれほど私たちを愛されているのか、そのことを心から覚える時間にしてくださることを心からお祈りします。今朝このように値しない恵みと愛を私たちに授けてくださり、心から感謝します。すべてに感謝して、これは祈りを素晴らしい主であるイエス・キリストの名を通してお願いします。アメン。Thank you.